はい、じゃあ今日の、メッセージですけども、ヨハネの福音書を今やってます。私は世の光ですと、いろいろ歌とかにもなりますけども、ここからですね、ちょっともうちょっと広い範囲で、メッセージしていきたいと思いますので、ちょっと一言お祈りします。ハレルヤ、天の父なる神様、感謝します。神様、私は世の光ですと。おっしゃるイエス様、本当にあなたが光としてこの世に来られて、この地上に来られて、私たちがその光を見て、本当に人生が変えられ、そしてどのような暗闇の中でもあなたを見上げて生きていくことができることを感謝します。神様、今日もこの御言葉を通して語ってください。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。レジュメを配りましたけども、今日ちょっとね、まずヨハネの福音書通読、ずっとね、旧約の通訳が多いとね、新約聖書が来ると、ほっとするというか、ああ、やっぱいいなと思うと思うんですけども、ヨハネってちょっと他のマタイ、マルコ、ルカに比べて、読みにくいなって感じる人もいるかもしれません。ヨハネの35のところにある20章31節、こんなことが書いてあるんですね。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることを、あなた方が信じるため、またあなた方が信じて、イエスの皆によって命を得るためである。ヨハネの福音書の目的がここに書かれています。その目的というのは、イエスが神の子であることを信じるため、そしてイエスの御名によって命を得るため。私のために書かれたこのヨハネの福音書なんですけども、じゃあ、イエスの御名によって命を得るというのはどういうことなのか。ちょっと私の考えで3つにまとめてみました。今日のメッセージはこの3つをね、ちょっと考えていきたいと思います。イエスの御名によって命を得るとはどういうことなのか。一つ目は、イエスを、主を知るということ。二つ目は、主を喜ぶということ。三つ目は、主を礼拝するということ。この三つによって、私たちはイエスの御名によって命を得ると、いうことで、まず最初のところからいきますけども、イエスの御名によって命を得る、主を知るということ。さっき言いましたね、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、信じるためには私たちは知らなければ、知らないものを信じることはできません。ただ、ヨハネの一章にあるように、いまだかつて神を見た者はいない、人父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのであるとありますように、神様を見た人ってのはね、いるって人いるかもしれませんけど、私ね、実際こうやって見たことないです。神を見た者はいない。でも、見たことない、その神様を信じる。だから難しい。でも、ヨハネの福音書の中には、それが、神様はこういう方ですよっていうことが、繰り返し繰り返し記されているんですね。しかも私たちが分かりやすいように、今、先週というか今週、先週か、子供のキャンプに行って、今回私メッセンジャーじゃなくて、プログラムの方ね、キャプテンスでやったんですけども、子供のメッセージってね、分かりやすくないとね、ダメなんですね。で、イエス様も実は分かりやすく私たちに教えてくださってます。イエス様は、こんな風に言います。私は何々ですっていうフレーズがあるんですけども、これ一番古いところでは、旧約聖書に、モーセにね、神様が名前を名乗った時に、I am who I am ですか。私は、ある。私はあるというふうに、エゴエイミというふうに、ギリシャ語で言うんですけども、そういうふうに紹介しました。ヨハネの福音書では、これが7種類のもので、I am。私は何々であると紹介してるんですね。それをちょっと一つずつ見ていきたいと思うんですけども、イエス様の特徴を表す三つの、7つのもの。一つ目はこれです。私はパンです。私が命のパンです。私に来るものは決して飢えることはなく、私を信じるものはどんな時にも決して乾くことはありません。ヨハネの6章35節。私はパンですっていうふうにイエス様言います。命のパンですと。後で詳しく少しね、やりますけども、これ一つ一つやってたらね、このメッセージが7個できるんですけども、イエス様は私がパンですと言いました。聞きようによってはね、謎を残す言葉でもありますけども、でも私たちはイエス様の言葉をね、日ごとの、糧としてね、いただいていく。イエスはパンです。2番目、私は光です。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことなく、命の光を持つのです。ヨハネの8の12。これは、メノーラといって、燭台ですね。こう、明かりを照らすものですけども、イエス様は光です。光のであるイエス様によって私たちは闇の中で、こう、イエス様を見、そして、私たちを、こう、人生をね、照らしてくださる。それがイエス様の2番目のものですけども、3番目。私は門です。 誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。これ、パッと見るとね、なんだと思うんですけども、上から見た、羊の門って言ってもね、羊の門なんですね。イエス様言ってるの。だから、安らかに出入りし、牧草を見つけますって言います。だから私たちは羊です。私たちはイエス様について行って、その門を通って、その豊かな食べ物、食べ物だけじゃありません。本当に平安の場所を見つけることができる。それが、私は門です。羊の門ですというイエス様があります。来週このことについてもう少しね、メッセージしますけども。4番目。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。ヨハネ10章11節。イエス様は羊飼いです。私たちは羊です。そして、イエス様は良い羊飼いであって、羊のために命まで捨ててくださる羊飼いであると。5つ目、私は蘇りです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。ヨハネ11章25です。これは、ラザロが死んで、ね、イエスがラザロを蘇らせに行くときに、マルタとの会話の中で出てきた言葉です。マルタは、イエスに、質問するんですけども、イエスがそれに対して、私は蘇りです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。そのことを信じますかと言うんですね。イエス様も、ご自身も十字架で、死んで3日目によみがえりました。復活しました。それを私たちは信じています。6つ目。さっき道でもワンウェイってありましたけど、私が道であり、真理であり、命なのです。私を通していなければ、ただ誰一人死の身元に来ることはありません。ヨハネ 14-6。私が道、真理、命。よく、いろんな宗教、道がね、富士山と一緒で、いろんな道が最終的には一緒でしょとか言う人いるんですけども、違います。イエス様ははっきり違うって言ってます。私だけが、ね、真理であり、結構イエス様は強気だよね。私を通してなければ、誰一人父の身元に来ることはありませんと。だから、富士山ね、私も三つ、四つぐらいの登山口から全部登ったことあるんですけども、どれか一つ、イエス様の道ってのは一つなんですよ。上に行ったりするじゃなくて、どっか間違って登っちゃうと、上まで行けない。イエス様がそう言ってます。七つ目。ね、これ大好きで、皆さんね。私は誠の葡萄の木であり、私の父は農夫です。ヨハネ15章1節。イエス様に繋がっていなさい。イエス様に繋がっていないと、私たちは枝にね、養分がいかなくなってしまう。この七つ。I am イエス様は、私は、ないないです。それぞれが特徴ありますけども、それぞれイエス様のことを表しています。そして、私たちがイエス様を知る上で、この七つのもの、ちょうどね、今通読してますので、通読しながら、ぜひ、考えながら読んでいってみてください。じゃあ、二番目に行きますけども、イエスの皆によって命を得る。二番目は、死を喜ぶということ。ちょっと旧約聖書のネヘミヤ8章10節っていうところをお読みしたいと思います。彼らはさらに言った。行って、良い肉を食べ、甘い飲み物を飲みなさい。その備えのない者には、それを分け与えてやりなさい。今日は、我らの主に捧げられた聖なる日だ。悲しんではならない。主を喜び祝うことこそ、あなた方たちの力の源である。この赤くしたところってよく賛美でもね、ゴスペルなんかでありますよね。主を喜ぶことはあなた方の力です。ね、私たちの力です。主を喜ぶこと、賛美することは私たちの力です。って、よく言うんですけども、前の部分良くないですか？これ、前の部分。皆さん、この、ここってあんまりの、これ歌わないよね。良い肉を食べようとか歌わないでしょ？ね。ジュース飲もうとか。でも、いいと思うよ、これ。行って良い肉を食べて甘いの飲み物を飲んでない奴には全部それを分け与えなさい。で、そういう風に喜びなさいってイエス様言ってるんですよ。もちろん、ゴスペルでね、歌って賛美するのもいいんですけども、要はこれ、パーティーしなさいと。喜んでいなさい。先週、子供のキャンプで奥多摩バイブルシャレーというところに行くんですけども、もともとアメリカの宣教師が建てたところですので、食事がね、アメリカンなんですよ。肉、肉、肉、肉って来るんですよ、肉。だから、ね、私結構楽しみでね、なんだ、ミートローフとかさ、家であんま作んないじゃないですか。あとなんだ、ポーク、なんとかね、とにかくね、毎日肉がね、こう、出てきて、もちろんサラダとかもいっぱいあって、で、朝はほら、ホテルの食事みたいに、こう、モーニングでパンがあって、こう、なんだ、ソーセージとかあって、で、シリアル食うんですよね、アメリカ人ね。必ず。こう、いろんな種類のシリアルって。で、楽しいんですけど、さすがに4日間続けるとね、日本食が恋しくなって、帰りにはみんなで、日本食ね、食べて帰ってきたんですけども、でも、肉を食べなさいと。まあ、肉を食べなさいじゃないや。喜びなさいと。
喜びなさい。ね。おいしいもの食べて、みんなで喜びなさい。今、8月になりましたよね。8月、日本の8月というとね、お祭りの時期です。昨日も花火どっかでやってました。これから花火があったり、お祭りがあったり、ありますけども、イエス様実はですね、お祭り大好きなんですよ。知ってました？イエス様、お祭り男ですよ、この人。聖書の中で、ね、ユダヤの祭りとイエス、主を喜ぶことの秘訣をちょっと見たいと思いますけども、イエス様はお祭り好きなんです。で、祭りという言葉で調べていくと、マタイの福音書には3箇所出てきます。マルコには3箇所出てきます。ルカには4箇所出てきます。さあ、問題です。ヨハネの福音書には、祭りという言葉が何回出てくるでしょうか？ってわかんないよね。誰か聞こうかな。じゃあ、そこの、斎藤家。何回ぐらいだろう、斎藤家。私的な斎藤家の皆さんは。20回ぐらい。お！正解だよ。正解。さすが。20回出てくるんだよ。だって、これ、イエスが好きというよりも、ヨハネが祭り好きなのかもしれないですけども、20箇所出てくるんですよ。で、この祭りすべてイエス様ね、参加してますよ。当然。ね。じゃあ、どんなお祭りがあるかと言いますと、例えば、カリー用の祭りっていうのがね、カリー用の祭り。これ今でもやってます。カリー用の祭りっていうのは、こういうふうに、要は掘ったて小屋というかテントというかね、庭とかベランダにこういうものを作って、そこで住むというね。厳密にはそこで過ごさなきゃいけない。ただ、まあ最近ではね、ベランダとかに作って、そこでこうパーティーしたり、ご飯、ご馳走食べたりっていうことらしいんですけども、レビ記にこんなことがあります。あなた方は7日間仮用に住まなければならない。イスラエルで生まれた者はみんな仮用に住まなければならない。これは私がエジプトの国からイスラエル人を連れ出したとき、彼らを仮用に住まわせたことを、あなた方の後の時代が知るためである。私はあなた方の神、主である。神様から言われてるんですね。だから、それを忘れないように、その時には、大体秋ぐらいなんですけども、仮用に住むということをお祭りでするんですけども、こういう風になると、ちょっとね、ちょっと真面目な私たちなんかは、いや、そこと仮用に住んでね、神様が助けてくれたかって反省モードになりそうな感じするんですけども、ユダヤ人は違うんですよ。この祭りの時にはあなたもあなたの息子、娘、男女の奴隷、あなたの町囲みのうちにいるレビ人、在留異国人、みなしご、山めも共に喜びなさいって言ってもね。あなたの神主のために主が選ぶ場所で7日間祭りをしなければならない。あなたの神主があなたのすべての収穫、あなたの手のすべての技を祝福されるからである。あなたを大いに喜びなさい。この中に入って、もうパーティーしなさいって言うんですよ。パーティー。しかも7日間。こういうふうに。ね、中も綺麗にこうね、子供たちも喜んで。で、この祭りが7日間続くんですけども、実はこの祭りの中にクライマックスがあって、それは何かと言いますと、シロアモンの池というね、池があるんです。泉があるんです。そこから黄金の食器かなんかで水を汲んで、それを、こう、神殿の祭壇に注ぐという、もう、一番盛り上がるところなんですよ。もう祭りのクライマックス。もうみんな熱狂的にわーってなるとき。その時にですね、イエス様、祭り好きのイエス様、もう前に出ずにはいられないですね。こういうんです。さて、祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私の元に来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これすごいと思いません？これ殺されますよね、この人ったらね。祭りのクライマックスに神殿に水を注いで、みんなその神殿で神様、ああ、ハレルヤってやってる時に、俺だからって言うわけですよ、前に出てきて。これは水だけど、本当の水は俺ってやってるんですよ、イエス様。誰でも乾いてるなら、この水はなくなるけども、私のところに来なさいと。私を信じる者には、聖書にね、旧約聖書に言ってる通りに、心の奥底から生ける水の川が溢れてる、流れてるようになりますよ。私がそれですよっていうふうに、この祭りの一番クライマックスで言っちゃってるんですよ。どんだけ祭り好きで、しかも、こうね、こう、みこしとかだったらね、上乗りタイプですよ。ね。こういう泉の、ね。ユダヤの祭りというのは意味があって、神様のことを指し示しているんですね。そのことを、まあ、残念ながらユダヤ人の人たちはイエス様のことを知らない人たちもいます。ですけども、彼らはそれを知らずに守っている中で、こうしてね、イエス様との接点がわかるんですね。じゃあ今度は宮清めの祭りというのがあります。ヨハネの10章に 三宅宵の祭りというのがあって、ハヌカの祭りとも言われてるんですけども、これ、ハヌカというのは、奉献、ね、捧げるという意味で、これ、ユダヤ人が、さっきね、俺間違えて、なんだ、ローマって言ったんだけども、ギリシャ人に勝った、なんかローマとギリシャってわけわかんなくなるんだけども、ユダヤ人がですね、ギリシャに勝った、そういう記念すべき、時代があったんですね。紀元前167年、マカベア戦争といって、ユダヤ人が、そのギリシャ、支配者であるギリシャを打ち負かした時があったんです。その時に、もう、お祝い、それほど記念して、8日間、祭りを祝ったんですね。その時に、どんな祭りかと言いますと、神殿の中に、このね、明かりを灯したんですよ。で、ただ、その時の、この時はね、ろうそくじゃなくて、油で、その通りやったんですけども、その油が1日分しか残ってなかったのに、この食材が8日間ずーっと燃え続けたっていう、そういうね、伝説があります。だからこの時は、ハヌカの祭り、今で言うとクリスマスの時期。クリスマスの時期にユダヤ人はハヌカの祭りって言って、光の祭りをします。もうそこら中のね、ろうそくに火をつけて、ろうそくに火をつけてなんか放火魔みたいですけども、明かりをね、灯すんです。光の祭り、光の中に包まれる。ね、こういうふうにね。で、イエス様も、ちょうどその頃にね、同じように言うんですよ。イエス様はまた彼らに語って言われた、私は世の光です。また持ってっちゃうんですよ、全部。お祭りのね、いいところ全部、俺だからと。私が世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことなく、命の光を持つのです。私が世にいる間、私は世の光です。私は光として世に来ました。私を信じる者が誰でも闇の中に留まることがないためです。祭りの時に、ね、ユダヤ人はみんな祭りの意味も、そのいろんなイベントも知ってます。わざわざそこを見計らってイエスは、私が光です。私が、それです。神です。言うんですね。じゃあもう一個の祭り。一番ね、有名で大事な、杉越の祭り。というのがあります。さて、杉越の祭りの前にこの世を去って、地の御事に行くべき自分の時が来たことを知らされたので、世にいる自分のものを愛されたイエスは、その愛を残すところなく示された。これは、弟子たちの、あれですよね、足を洗っている時の、聖餐式の、ね、ルーツですけども、聖餐式の、さらにルーツは杉越の祭りなんですね。杉越の祭り。じゃあ、その祭りについては、最後の、主を礼拝するということで一緒にちょっと学んでいきたいと思いますけども、ヨハネ4章23、24。しかし、真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。真の礼拝者、霊と誠によって礼拝する。これはサマリアの女性とね、イエスがこう話をしているときに出てきた言葉ですけども、幕屋の構造とヨハネの福音書ということで、私これ何度か話してるかもしれませんけども、ヨハネの福音書の目的は、ヨハネは私たちに神様を知らせること。で、礼拝とは何か、ヨハネの福音書を読んでいくとわかります。ヨハネの1章14節にこんなことが書いてあります。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。これ言語では幕屋を張られたというふうにですね。言葉が人となって私たちの間にテント張ったんですよ。幕屋を張られた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。幕屋を張る、幕屋というと旧約時代の幕屋っていうのは、その頃はね、さっきの祭りでもありましたけども、40年間ね、ずっとテント生活してたわけですよ。で、なんとというか、まあ当然ですけども、神様もテント生活してたんですよ。幕屋という。ね、後で出てきますけども、神様が、このね、箱、契約の箱、契約の箱ですね、その10階の板を契約の箱の中に入れて、それをテントというか、この幕屋でね、そこに神様が臨在されて、その周りに人々が自分たちのテントを張って、で、移動していたと。で、例えば、詩編の100編の1から5。全地を主に向かって喜びの声を上げよう。喜びを持って主に仕えよう。喜び歌いつつ見舞いに来たり。これも賛美でありますね。詩で、主こそ神。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ、主の門に。賛美しつつ、その大庭に入れ。 主に感謝し、皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで。その真実は世々に至る。詩編100編ですけども。これも歌ってありますよね。主のお庭に入ろう、みたいなね。で、私ね、最初の頃ね、この賛美ってなんか変な歌詞が多くないですか？何、主の庭に入ろうって。何、庭に入って何すんの？なんか、ほら、宮とかならまだわかるよ。主の大庭に入ってない、バーベキューかなんかすんの？なんか、そういう、皆さん、賛美ね、する人、結構その変な歌詞ってありません？見よ、主の子羊とかさ。何、主の子羊って。ね。なんか、ユダの子とかだったらかっこいいけども、主の子羊、子羊イエスよとかって、そうそう、子羊イエスよって言ったら結構自分ね、最初何なんだろうと思いながら歌ってましたけども、主の大庭に入れと、賛美室。どんな庭かちょっと今見せます。これ。これが主の大庭です。ここに入るっていうことなんですけども、これ幕屋のね、モデルをこう書いてあるんですけど、これを、こう、もっと詳しくやると、こうなるんですね。こっちが入り口で、こう入っていって、ここに契約の箱の箱がありますと。で、なんかね、これね、日本の神社に似てるって言うんだけど、確かに似てるんだよね。こう、祭壇があったり、こう、手洗ったりとかね。で、実はヨハネの福音書というのは、この幕屋の構造をしていて、これからやりますけども、私たちはヨハネの福音書を読みながら、ここからどんどん中に入っていき、そして、この神様のところまで行く。それがね、ストーリーとして、ヨハネの福音書の中に入ってるんです。で、他のマタイ、マルコ、ルカというのは、時系列に、こんなことがありました、こんなことがありました、こんなことがありました、なってるんですけど、ヨハネだけはバラッバラなんですよ。このことが起きたのはここなのに、ここに入っていたりっていう。なぜかというと、ここに合わせてあるんですね。じゃあ、それが何かをちょっと見ていきますけども、まずね、なんで神の子羊、見よ、ね、罪を取り除く神の子羊。イエス様が、バプテスマ・ヨハネのね、前に現れたときに、ヨハネが、こうやってね、見よ、神の子羊。変な自己紹介、変な紹介ですよね。こう、その人に対して。でも、神を礼拝する私たちは、自分が罪人であって、その罪のために、イエス様が犠牲の生贄の子羊になってくださった。イエス・キリストを十字架につけたことを私たちはまず認めなければいけない。ヨハネは、まず私たちの目を、神の子羊であるキリストに向けさせました。入り口ここです。私たちの入り口というのは、罪なんですね。私たちには罪があって、その罪のためにイエス様が十字架にかかってくださった。そこにまず目を向けます。それが礼拝の一歩目です。で、次に入っていくと、外の庭はどうなるかと言いますと、旋盤があるんですね。手を洗うところ。ね、日本人は何だかわかりますよね。神社行くと、こう手洗うところがあって、あれは清めるためにあると。ね、水飲んだりなんか遊ぶためじゃなくて、子供でもなんとなくその辺はわかります。2章から5章、ヨハネの7章には、やたらと水の話が出てきます。サマリアの女性の水のね、井戸の話。ね、なぜかというと、祭司たち、この水によって清められて聖所に入ることが許されて、私たちも、この清めがなければ、入っていくことはできないですね。で、その清めというのは、キリストによって贖われて、キリストによって罪許されて、で、自分の力ではなく、神様によって、主の言葉によって、清くされると。それがこの、2番目のね、旋盤、このね、水による清めなんです。ここでゆっくりね、2章から5章、7章見てください。水の話がいっぱい出てきます。ね、今ここに来ました。次に今度、ちょっとね、ここから先ね、聖所、死聖所と言って、この幕屋、この辺またね、テントがあるんですね。で、そこに入っていくんですけども、まず中に入ると、パンの置いてある机と、この食台が両脇にあって、正面に、香壇、このね、光沢、それがあるんですね、光壇がある。じゃあ、まず、パンの机、例の食べ物です、パンって言ったら。皆さん覚えてます ?6 章で、5つのパンと2匹の魚をイエス様が、こう、5000人に食べさせた話があります。ね、パンの話が出てきます。で、その後、弟子たちは、いや、イエス様の奇跡すごかったよな、って、やたらパンについて話をしてると、お前らなんで、俺、本当の意味が分かってないのかと。このパンじゃなくて、命のパン、本当のパンの話を、俺はしてるんだってイエス様が言うんですね。 命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。この聖書の御言葉、私にとって日々の糧であり、パンです。その霊の食べ物が、この聖書の中に、まず置かれています。聖書の御言葉と言ってもいいかもしれない。じゃあ次、反対側に何があるかと言いますと、燭台があって、光があるんですね。聖霊の光、神様の光。で、光によって何が見えるかと言いますと、実は光があると私たちにね、見えるもの二つあるんですけど、一つ恵みが見えるんですよ。もう一つ、あんまり見たくない罪が見えるんです。自分の罪が。こう、暗いところにいると、なんか服が汚れててもね、シワがあっても全然大丈夫なんですけども、明るいところに行くと、あれ、ヤスさんのなんかネクタイ、こう、染みついてんじゃんとか分かっちゃうんですね。私たちも、神様信じて、イエス様、光であるイエス様に近づけば近づくほど、実は自分の罪がどんどん見えてくるんですね。で、苦しくなる時もあります。私、覚えてます。最初、イエス様信じて、あ、これでもうね、本当にもう、私はこう、罪から解放されて、ハレルヤと思ってたら、次の一年間、自分の罪に苦しみました。どんどんどんどん見えてくる。イエス様に近づけば近づくほど見えてきて、もう、逃げ出したいぐらいになりました。でも、その中で、イエス様は、神様恵みを与えてくださって、私の罪をね、それでも、私はお前を愛してるというふうに言ってくださる。だから私たちはこの光に照らされて、自分のね、罪も照らされるんですけども、それによって、イエス様の光に、従っていくことができるんですね。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことなく、命の光を持つのです。私が世にいる間、私は世の光です。私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中に留まることのないためです。私も闇の中に留まっていました。で、留まるのがなんとなくね、居心地のいい時があります。自分の罪も見えないし、でも、一度光を見てしまうと、やっぱりね、光に、戻りたくなるし、イエス様がもう、私たちをこう捕まえていてくださいます。真ん中のところに行きますと、いよいよ最後のところにね、ここから先に行きますけども、香壇があって、香壇というのは、このね、香り、こう炊きたりするのは、祈りを象徴してるんですけども、祈りというのは神様とのホットラインです。私たちも祈ることができます。じゃあ、ヨハネの福音書の中で、祈りがどこに出てくるかと言いますと、実は17章全部そうなんですね。ヨハネの福音書の17章は、大祭司の祈りと言われていて、イエス様がずーっと延々私たちのために祈るんです。まず弟子たちのために祈って、その後、その弟子たちによって、私を信じる者たち、つまり私たちのためにイエス様はもうここで祈ってらっしゃるんです。幕屋という、初期ね、幕屋、この中では、ね、ここで祈りが捧げられます。幕屋、香が焚かれます。で、大祭司がね、毎日、こう、絶やすことなく、香の煙を立ち上らせなければならなかった。で、香炊くというのことは、祈りを捧げることです。祈りがね、絶え間なく捧げられると。で、いよいよ、中に入っていくんですけども、ヨハネの19章、イエスがこのね、十字架の上で、完了したと言います。葡萄酒を受けられて、ここもね、祭りと関係してるんですけども、住み越しの祭りの時には4つのカップが、住み越しの食事の時に飲まれます。で、そのカップをイエス様は最後のカップを十字架の上で飲まれました。そしてマルコの福音書にこんな記述があります。イエスは大声を上げて息を引き取られた、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたと。こういう光景ですよね。この神殿の中にこの幕があって、こっから先は私たちは入ることができなかった。入ったら死んじゃうというね。神様はそんなほどまでに清いお方だったですけども、イエスが十字架の上で私たちのために死んでくださった時に、この幕が上から下まで裂けた。つまり私たちは神様と顔と顔を合わせて会話できるようになったんですね。神様の顔を見ても死ななくなったんですよ。そして、最後、21章、死聖所というところ、私たちはじゃあ神様とどういう関係を持っているかと言いますと、 この聖書の中では、弟子たち、イエス様が十字架にかかって死んでしまって、もうショックでね、立ち直れる弟子たちは一回ね、漁師に戻るんですね。で、漁をしていると、なんか、岸辺で誰かが焚き火をして、魚を焼いて、朝ごはんの用意をしている。で、よく見たら、ね、イエス様だ。で、イエス様が一緒にご飯食べようぜ、言ってくれてるんですよ。この、死生上、私たちはこのね、清い神様、それまでは顔を見たら死んじゃうぐらい遠い存在だったのが、一緒にご飯食べられる中に、イエス様によってしてくださったんですね。昨日私、タスマニア時代に、オーストラリア時代に一緒に勉強した、まあ生徒がね、インドで宣教師をしてます。で、インドは結構危ない国なので、あまり詳しくことは言えないんですけども、日本にね、滞在してる間、昨日だけ私は、一緒にご飯食べることができた。で、本当にね、その頃のことを思い出して、一緒に祈って、で、彼女も本当にね、神様から、飯、降臨をもらって、女性なんですけど、まあ結婚しない、多分ね、わかんないですけど、独身の、私と同じ年ぐらいなんですよ。一人でインドでね、危険の中でも、でも、神様の愛を伝えていると。一緒に食事をしながらね、本当に良い時間を持ちました。皆さんもあるでしょ、人と食事をすると、もう、すごくこう、近くなりますよね。で、愛されてることがわかりますよね。ペテロは、そこで食事をしている間も、ちょっとね、心の中に突っかえてるものがあったんです。ああ、自分はイエス様と知らないって3回も言っちゃった。あ、イエス様怒ってるかもしれない。でもイエス様は食事をしながら、ペテロに言いました。あなたは私を愛しますか？ 3 回聞いてくれた。ペテロは、あ、本当に自分は愛されてるんだ。許されてるんだ、ね。顔と顔を合わせないと分かんないですよね。なんか、許してくれるって言ってたよとかって言ってもさ、分かんないです。私たちは神様と、ね、電話でもなく、メールでもなく、顔と顔を合わせて会話ができるんですよ。ヨハネの20章30節。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためであると。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今はその時です。死はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。イエスの光に出会った、人の話をいくつかしたいと思うんですけども、今日の、聖書箇所8章に出てくる、会員の現場で捕まった女性ってなんですよね。会員の現場で捕まって、だからもう男の人たちを連れてこられて、でも死刑ですよ、当時は。で、死刑だと分かってんのにわざわざ連れてこられてイエスのところに来て、この女はどうしましょうかって。イエスを罠にはめるためです。イエスが、死刑だって言ったら、お前なんか普段愛とか言ってるせいに冷たいなって言われるし、イエスが、いや許してやろうって言ったら、立法に背くのかと。ね、ルールは、死刑じゃないかと。どっちにしろ、ね、イエスはピンチだったんですけど、その時イエス何してたかと言いますと、そういうのを無視して、こうやって地面に字書き始めたね。字だか絵だかわかんないですけど。で、こう言ったんです。あなた方の中で、罪のないものから石を投げなさいって言いました。そしたら、大勢いた群衆はね、年配者からって言いました。ね、多分年配の人ほどね、いろんなこう光にね、ずっと長く生きてるからイエス様、ね、神様の方に近づいてると、いろんなものが見えるんでしょうね。そこから離れていって、ついに誰もいなくなった。この間、みぎわさんがコンサートで歌った歌の中に、そのことを歌った歌がありました。私その歌ね、本当にもう、聞くと、涙を流してしまうんですけども、その女性は死ぬはずだった。死ななければならなかった。自分でも分かってた。自分はもう死ぬしかない。殺される。でも、光であるイエス様が来てくださって、自分を助けてくださった。罪を許してくださった。自分の罪分かってます。でもイエス様が、光であるイエス様に出会って、罪が許されて、愛されていることが分かって、その後のことは書いていませんけども、でもその女性はイエス様という光に会いました。9章には、生まれつきの盲人というのが出てきます。聖書の中で有名な箇所で、弟子たちがね、その生まれつきの盲人を見て、 先生、この人の生まれつき目が見えないのはこの人の罪ですか、それともこの人の親とか先祖の罪ですかって言うんですね。それに対してイエス様は、この人が罪を犯したわけでも、その親が犯したわけでもありませんと。神の御業が現れためですって言った。ね、有名な箇所ですけども。その後、どんなことが起きたか皆さん、知ってます？その後イエス様は、そのね、目が見えない人のとこ行って、こう、
ペッて、
唾吐いてね、
自分。
で、つばでこうやって泥をこうやって作って、それをその人の顔にベシャって塗ったんですよ。ひどいと思いません？だって、顔に泥を塗る、しかも顔に唾きする、両方ダブルで言ってますからね。でもその人は、え、何すんだよとか思わないで、そのまま、この、いや、その後ね、それをイエス様は、シュラムの池まで行って洗ってこいって言ったの。洗ってこいってなんか、泥をつけといて洗ってこいとかってなんかひどい話ですけども、でもその人は、それに文句も言わずに従って目が見えるようになった。つまり光が戻ったんですね。でも、イエスはその後こう言います。見えるものが見えなくなり、見えないものが見えるようになると。その人は、目は見えなかったけども、心の目というのはイエス様をもう見ていたのかもしれない。本当にはわかりませんよ。でも、求めていたんだと思います。逆に、目が見えるはずの周りにいたね、ユダヤ人たち、立法学者たち、パリサイ人たち、いろんな勉強してますけども、目は見えてましたけども、目の前にいるイエスが見えなかった。でも盲人である彼は、目は見えないけども、イエスのことが、この人は、普通の人じゃないと分かったんですね。なぜなら、光というものは、そういうもんだからです。後ろにですね、この、これ、枚数少ないんで多分すぐなくなっちゃったと思うんですね。うちのゴスペルのほら、アツシさんが、こう、見開きでね、これ、救世軍のやつかな？でもね、救世軍の広報で、出てますけども、こうね、ぜひね、これ読んでください。後でどこか貼っとくけども。で、アツシさんがね、証の中でね、アツシ信じた時の証なんですけども、私覚えてるんですよ。すごく覚えてるんですよ。ゴスペルクワイアでアツさんがこうね、ソロを歌う時があったんですけども、コンサートでね。で、歌う時に、なんか号泣しちゃって歌えてないの、全然。私覚えてます、その時。でも、確かになんかあったんだなとは思いました。でも、その詳しいことがね、これに書いてあります。でも、はっきり言えるのは、その時にアツさんは、そのステージの上で、神様の光をこう、見たんですよ。私にもそういう経験あります。皆さんにもあると思います。でもしなかったら、ぜひこのね、ヨハネの福音書を読んで、神様のもとにね、近づいててください。光を求めてください。私たちは、この天地を作られた、神様に愛されてます。そして私たちは、私たちの罪のために十字架にかかって、三日目に蘇ってくださった、このイエス様に愛されてます。そして、この日曜日ね、礼拝しますけども、ここでね、私たちはこの光を見ます。キャンプで、子供のキャンプがまた来週からあるんですけども、キャンプに来てる子供たちの中には、年に1回しか、キャンプにしか来ない子もいるんですよ。教会行ってないんだって。教会行ってないけど、キャンプ楽しいから来年も来るよって言うんですよ。できれば教会行ってほしいんですけども、でも私それでもね、いいと思います。なぜかというと、その子たちは、年に1回だけでも、キリストの光に出会って、本当に涙を流して帰ってくるんですよ。私たちも、ね、これは週1回かもしれません。キリストの光に出会います。でも本当は、聖書の御言葉を通して、毎日、いつでもキリストの光に出会うことができます。だからぜひね、聖書を読んでください。先週、ソワッチも言ってました。聖書を読んでください。ねえ。子供たちがね、育って、素晴らしい働き人になってみて、本当にすごい、感慨深いんですけども、いろんないいところも悪いところも私に似てるところが出てきますんで、なんかね、言ってることが、ゆうすけとか、育ちとか言ってることがなんか同じ感じで、もうちょっとこう、優しく言えないのかなとか思う時もあるんですけども。皆さん、でも、本当に神様が、光である神様が、私たちと共にいますので、一緒に、ね、礼拝していきたいと思います。お祈りします。ハレルヤ天の父なる神様、感謝します。 世の光であるイエス様、感謝します。今日もこの御言葉を通してあなたが語ってくださいました。私たちが真の礼拝者として、霊と誠によってあなたを礼拝することができますように、あなたを褒めたたえ、そしてあなたから言葉をいただくことができますように、あなたのことをもっともっと深く知ることができますように、そしてあなたを喜ぶことができますように。神様、私たちが見た光を、まだあなたのことを知らない人たちにも伝えていくことができるように助けてください。感謝します。今心を合わせてイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。